ただいまご紹介いただきました山川と申します。本日これから1時間半ほど、1時間30分ほど、お付き合いいただければと思います。本日、企業存続のための経費節減セミナーということで、皆様方師走のお忙しい時期にもかかわらずお集まりいただきまして誠にありがとうございます。せっかくお時間を取っていただきましたので、このお時間で、少しでも皆様方の、経営にプラスになる、ヒントを、お伝えできればというふうに考えております。藤枝法人会様とは、先ほどもご紹介いただきましたように開放の方に、私の、この著書、非常時の経費節減1240実例という、本を出させていただいた関係で、この中から、皆様方に、お役に立つものを、藤枝法人会様の方で選んでいただいて、載せていただくというようなことを、ご協力関係を、持っているというところで、本日このセミナーに私が、参ることになりました。こちら の法人会様は会員様のメリットということを非常に強く意識していらっしゃって、いろいろとこう情報提供ですとか、またセミナーに関しましても、ホームページインターネットの方からも聞けるようにされているなど、非常にこうメリットさまざまに工夫をしていらっしゃるというところで、これをうまく使うとまたこれも一つの、素晴らしい経費節減になるのではないかというふうに、思っております。今日なんですが、こちらの本で1240、いろいろな経費節減のヒントを書かせていただきました。でなんで1240もあるかといえば、すべての企業がこの1240全部使えるわけではもちろんないんですね。企業様の業種ですとか規模ですとか、その従業員さんの多さですとか、あるいは売上高の大きさ、すなわち経費の大きさにもつながると思うんですね。売上が大きくなればそれだけ経費も大きいですから、それぞれの、様々な業種業態で、この部分はうちは使えるよ、この部分は、うちは使えないよっていうのが必ずあるはずなんですね。でその中で、使えるものというのは今後また、藤枝法人会本の方で、ご紹介、されていくかと思いますので、今日はまずはそのこの本を見る前の段階、どのようにして経費節減に取り組んでいくのが、効率的なのかというようなところを中心に、中心にというかそれを前段階に、そしてその後、皆様方が、使えそうな部分をところどころ探していって、それを入れた説明をさせていただきたいというふうに考えております。ちょっとこの使い慣れない素晴らしいハイテク機器を、与えられまして、ひょっとしてなんか間違うかもしれませんが、お許しいただければと思います。どうするのかな、違う、すいませんね、早速にやってしまいました。
ここで
分かりました、それでは前の方を見ていただいても、お手元のレジュメを見ていただいても、大丈夫なんですが、まずはその経費節減の重要性というところをおさらいをしておきたいと思います。で今までこううまく、事業がいってらっしゃったという、方、真ん中のところ、ちょうど原価、一番右のところですね、売上高が同じ高さで、その中で原価と経費があって利益がきちんと残ってるというのが、これが好ましい状態です。ところが、経費が、大きくなる、あるいは原価が大きくなるというような形になりますと、もう利益が全然出ない、もしくは、利益が、赤字になってしまうというような、このような状況にも、なりかねないわけです。で、 中でその、原価を減らし、一番右のように原価も少し減らし、で経費の部分も少し減らし、そして利益を残せるような状況にする、利益を確保するということを考えるためには経費ももちろん減らさなければなりませんし、それから、まあ、ほとんどの皆さん方、原価がをかけて、事業をされていらっしゃると思いますので、その原価の部分も減らす、そして、経費の見直しというものは痛みを伴う改革、その痛みというのは、人件費という意味だけではないんですね。仕事のやり方を変える、慣れ親しんだ仕事のやり方を変えることによって、原価もしくは経費を節減できるという方法もありますので、そういった方法で、変えていくというようなことも、考えているわけです。相性が私あんまし良くないようで、申し訳ないです。で、原価と経費両方の節減努力をするということが、必要に、なってきます。で、そうですね、皆様方のレジュメでは次のページに送っていただいたところです。で、この中には、皆様方の会社で、いやうちは例えば荷造り運賃は経費に入れてるよとか、会計上の処理の方法が、異なる、方法を取られていることもあるかとは思いますが、こういったさまざまな、経費、こういったものに、目を向ける、それから原価に対しても目を向けていく、卸売業であれば、卸売業、小売業であれば商品の仕入れに関して、製造業であれば原材料の仕入れに関して、こういったことも見直す、一つの、方法がありますよというようなお話をさせていただきたいと思います。そして、経費の性質に目を向けるということも必要です。経費には2種類ございます。売れても売れなくても、必ずかかるというような、経費、人件費ですとか、もしも皆様方の中で、工場ですとか店舗ですとか、あるいは事務所ですとか借りてらっしゃる場合には家賃もかかっていると思います。あるいはその、個人の所有で法人に貸してらっしゃるという方もいらっしゃると思うんですね。こういった、家賃というのは売上が上がっても上がらなくても、どうしても発生してしまいますし、人件費、従業員の方を、非常にたくさん雇用してらっしゃるところもあまり雇用してらっしゃらないところもあるかと思いますが、人件費に関しても今月売れなかったから、お休みねと言えるのはパートさんならばまだしも、なかなか、正社員の方にそんなことは決して言えませんので、必ずかかってくる経費、こういったものを固定費と呼んでおりますが、そういったもので、ここを削ることができれば、いつも身軽に事業を進めていけることになりますので、効果が結構高くなります。それから、売上ですとか、あるいは創業度によって、増減する経費というのも中にはもちろんございます。で、水道光熱費は事務所であればもう固定費とほぼ同じだと考えられます。で、製造業等であれば、またこれは創業度によって変わってきますし、それから営業活動を活発にしているときには、交通費が、上がるよということもあるでしょうし、あるいは海外取引結構、輸入をしているよというような場合の出張旅費なども、活発にこう新規先を、新規調達先を開拓しているようなときには出張旅費上がるでしょうし、こういったこういろいろな経費があるかと思うんですが、その経費の性質に応じて、減らし方というのも、変えていく必要があります。 く、売れない時に経費がかからないような仕組みに自分の会社を持っていくということが非常に、重要になってまいります。売れてる時は、ある程度こう甘い出費があったとしても利益が残るんですね。それでもところが、リーマンショックですとかあるいは東日本大震災ですとかこう物が売れなくなる状況というのがここ 2,3 年ずっと続いております。それは多分どんな業種であっても今売上を伸ばすというのは非常に難しいと思うんですね。で売上が伸びなくなったらじゃあどうするかというと、もう経費がかからない仕組みに、変えていくというのが、最も、利益を確保するために重要な、手段になるわけです。でお手元のレジュメですと1ページめくっていただきまして、じゃあそんな中で、利益を確保するためにどのようにして、経費を、節減していくかというような、方法で、とにかく大胆にコストを削減したい。でもじゃあ大胆にってどうやってやるのって当然思いますよね。でそのためにはまずは、販売費及び一般管理費の明細をチェックしてみてください。これは企業さんの、確定申告書を見ていただいて出していただいて、その中に、損益計算書という、決算報告書っていう部があって、その中に損益計算書があります。で損益計算書本体に、各、販売費及び一般管理費の項目が出てらっしゃる企業さんと、別紙を作って販売費及び一般管理費の明細という別紙を作ってらっしゃるところと2種類あります。そして仕事のやり方を工夫する、原価を見直すというような3つをやっていただければと思います。でじゃあ販売費及び一般管理費の明細をチェックするというのは、どうするかといった時に、今ここに、架空の会社の、販売費及び一般管理費の明細という、数字をわーっと出してきました。で、それをご覧になって、こう支出の大きな項目というところに注目をしていただきたいんですね。例えばこちらの会社ですと、荷造り運賃が、ちょっと大きいかなとか、販売促進費も大きいかなとか、人件費は大きく当然なんですが、あるいは手数料が結構あるなとか、地代家賃があるなとか、これはもう皆様方の企業それぞれにいろんな特徴があると思います。地代家賃がゼロのところもあれば、代表者様が所有の、建物土地建物なので非常に低く抑えられてたりということもあるかと思います。でこの中で、じゃあどういうところが削減しやすいかというと、金額が大きい品目ほど無駄が隠れている可能性が高いんですね。結果的に削減がしやすくなります。で、こういう中でそのあまり例えばこちらの企業ですと旅費交通費などは40万しか、出してません。そうするとこの40万を削るとなると乾いた雑巾を、また絞るというような形になるので、それは難しい。それよりは、こちらの企業ですと地代家賃を削ることを考えるのが一番ですし、荷造り運賃も、ちょっと言っているのでこれは何か、検討の余地があるというふうに、考えていくわけです。これを皆様方の、企業の、戻られて決算書をご覧になって、工夫をしていただければ、よろしいと思います。そしてじゃあ、どんなふうに工夫をするかといいますと、次のページレジュメですと次のページをめくっていただきますと、仕事のやり方の工夫なんですが、今のやり方というものを、疑ってみましょうというのが、ご提案です。 要するに、皆様方多分結構長い業歴をお持ちで、いい時も悪い時もご経験になったという企業様が多いのではないかと思います。で、今までずっとやってきたから、今までの慣習で今までずっとこういうやり方だったから何も考えずにそのままやってるんですっていうこと、こういう中には現在では無駄になっていることというのが結構隠れていると思います。20年前30年前だとみんなパソコンなんて非常に高価で手が出ないし、30年前だったらなかったかな、そんな時代ですよね。そんな時代からもし同じことをしてたとしたら、それはきっと何かすごい無駄が隠れてるでしょうし、そんな昔と言わなくても、例えば、パソコンが出始めの時に、非常に投資をして、システムを作って、いろんなことが分かるシステムを作った。ところがその時にもう1000万以上かけてシステム構築しました。ところが今になるとそんなお金をかけなくてもっといいシステムがもっと安い価格で作れたり、あるいはインターネットを経由した ASP のサービスでできたりとか、いろんな変化があります。その変化を取り入れないで今まで通りやってきているものがもしあったら、あるいは先輩に言われたからそうしてるんだとか、そういう、こう代々引き継がれているようなことがあったとしたらば、それは多分何かやり方を変えることによって担当する人数を減らしたりとか、その人が一日のうちに占める時間が短くなって他のもっと生産的なことに、その人の手を向けられたりとか、そういったことが、生じて、いるかと思います。それから、多部門でやってるから、じゃあうちも月例の報告書出しましょうとか、他の部門で、売上高と、なんとかの報告書を毎月出してる、あるいは毎週出してるから、じゃあうちもやりましょうというように、他の部門の真似をしていたりすると、結構そこに非効率があったりするんですね。そのもともとやっていた部門では、非常に意味があったけれど、こちらの部門ではそんなこと別に対してその数字誰も気にしてないし、経営上も関係ないよっていう数字をわざわざ時間をかけて、算出していたりっていうようなことも起こりかねませんので、そういうことが、起こらないようにこうもう一度仕事のやり方を、見てみる。そしてよりコストのかからない、コストがかからないというのは人数少なくてできるということです。あるいは何かこう外注に出していたものを外注しないでできることもあるかもしれない。今まで外に出さないとできないと思い込んでいたものがちょっと工夫するだけで、中で全部できたとしたらば、それは既存の人件費だけでできるわけですから、その外注分が全部なくなるわけなんですね。それだけでも随分コストは減ります。またあってもなくてもいいような仕事であれば、もうそれはなくしてしまって、人数を絞る、あるいは、人数を絞るというのは、退職者が出るタイミングじゃないと難しいですので、他のもっと生産的なことをやってもらう、例えば営業に行ってもらうとか、お客様一社でも取ってくることができれば、その仕事をやっていた時間でかなり効率化することができます。そんな、仕事のやり方を工夫するということがすごく重要なところなんですね。で、これはもうそれぞれの皆さん方の仕事のやり方によってどこに無駄が隠れてるかっていうのは様々なんです。ここっていうのは言えないんですね。なので、自分の会社で考えてみる。もし従業員がたくさんいらっしゃる会社だったら、現場の従業員に聞いてみる。やってて無駄だなと思う仕事ありませんかというように聞いてみると、意外と出てくるんです。で、なんで今までやってたのって言うと、いや先代の社長に言われたからずっとやってましたとか、いや先輩から言われてこれは出さなきゃいけないって言われたけど誰も見てないのになと思いながら出してましたとか、いや無駄な作業でこれちょっと場所変えたらば、生産ラインうまく進むのにと思ってたけど、なんか私が言っちゃいけないかと思って言いませんでしたって、そういう声が従業員から聞こえてくるかと思います。一番 こういった仕事のやり方の無駄を分かってらっしゃるのは現場にいる方なので、そういう方の知恵も、使っていただければ、やり方を工夫するということ結構成功すると思います。そこでこう従業員を巻き込んでやるっていうこともまた意味があるんですね。あの経営者だけが必死になって経費節減をするというのではなくて、みんなで会社のためにやろうよって、利益が出たらみんなにも還元するし、今皆さん方、どのような状況にあるか分かりませんが、私が東京でよくご指導している会社はもう赤字赤字で大変なんですね。そうすると今の間は我慢してもらうけど、頑張って会社立て直して利益が出たらボーナスだって出すから、みんな頑張ってよっていうやり方で、従業員の気持ちを奮い立たせていろいろ工夫をしてもらうわけです。とにかくその、会社親族だけでやってれば何も言わなくてももちろんその気持ちは伝わりますが、他人が入っていれば言葉で話して説明をして、感情と論理に訴えていかないとうまく回っていかないんです。ですからそういったことも、やっていただければというふうに思います。そしてレジュメの下の方、原価を見直すということ、原価の見直し方も、先ほどの、販管費を見てくださいって言ったのと同じように、製造業であれば製造原価報告書というものを、お作りになっていると思います。でその製造原価報告書の中で、占める割合の多いもの、まあ、大概は労務費、人件費ですね、これが一番多くなっているかと思います。それから、外注費が多い企業さんもあるかと思います。それから材料費、部品代、こういったもの、そういう中で何か削れるものはないか、部品の調達先、あるいは材料の調達先ですね、こういったものを見直すことはできないだろうかとか、そういった見方をしていただけるとよろしいかと思います。また、卸売業、小売業さんであれば、仕入れをしてらっしゃると思いますので、その仕入れを工夫することができないかというようなところ、それを、見ていただけるとよろしいかと思います。でレジュメを1ページめくっていただきますと、次のページ、逆効果になる、コスト、削減に、注意をしましょうというのを一言付け加えています。結局あのコストを削減するときって大概そこに目が行くとき売上が減少傾向にあるときなんですね。でじゃあこれはまずいから、じゃあコスト削減していきましょうというふうになるんですが、そうしますと、やみくもにやってしまうとお客様満足の低下、すなわちお客様からああここのもの質が落ちたなと思われちゃうんです。それはお客様が消費者であっても、事業所であっても同じです。今まですごく満足のいく品質、すごく丁寧な人、それからアフターサービスがあったりとか、とっても気持ちよく、消費者のお客様だったら買い物ができていた、事業所であれば、非常にいいタイミングで情報提供してもらったりとか、品質としてもその先に出すときに、恥ずかしくない品質を、得られていた、食品だったら味も非常に良かった、それがコスト削減したばっかりに、削減するとこ間違えちゃいますとお客様満足の低下、すなわち質が落ちてしまったとか、サービスが悪化したとか、そうなってしまうんですね。そうすると怖いのは今までのお得意様が少しずつ離れていく、ガタッと離れてくれるとまだパッと分かるからいいんですけれど、少しずつ少しずつ離れていくんですね、こういう場合。そうするとなんとなくなんかここんとこ売上悪いんだよなという感じになって、またじゃあコスト削減しようか、もうちょっと質を落とそうか、また少しずつお客様が少なくなっていく、こういう、ことになりかねないんです。で、これでは何のためにコスト削減をしているかというのが分からなくなってしまう。でお客様満足というのは とても恐ろしいことに、この下に書いてありますように、お客様がお客様の基準で、満足するかどうかを決めるんですね。当社としてこれでいいだろうと思って出して満足しろって言っても、お客様満足してくださらないんですね。そこに気がついていないと、うちはこれいいもの出してんだからいいだろうと思っちゃうんですが、お客様が決めることだから、これは、お客様の様子を見ないとどうなるかわからないわけなんです。で、このレジュメの下の方の資格を見ていただきますと、お客様じゃあ価値を、どういうふうに感じていらっしゃるかっていうと、提供する機能とコストとその両面、いわゆるよくコストパフォーマンスっていう言葉がありますが、その両面で、見ていらっしゃる、わけなんですね。で、例えば、提供する価値が100あったとする。皆さん方が皆さん方が提供している価値が100あったとする。それに対して20という、価格を、ちょっとここコストって書いてありましたけど、価格を、つけていた。お客様から言えばその、価値を手に入れるためのコストが20、20分の100っていうことは5なわけですよね。で、これが例えば価値が50に減ってしまった、今までいろいろついていたさまざまな機能、それが半分になっちゃった。だけど、機能を減らしたことによって、価格も半分にしました。そうするとこれもやっぱり5なんです。そうするとまあそれはそれでいいかな、これもいいじゃないというふうに考えられるわけです。で、例えばじゃあこれを、25に減らすことが、減らしてしまう。15だとちょっと減らしそうですね。じゃあこの50の価値で、5で買うことができたらば、これは10の価値があることになるので、価値は半分になったけど価格は4分の1になったよっていうようなことを実現できれば、お客様にとっても、これいいじゃない、めちゃめちゃこれいいじゃないというふうになるわけです。価値は倍になったわけですね。これそういう形の経費節減ができれば最も望ましい。こういったそのお客様が感じる価値ということを、意識しながら、コスト、ここは削れるね、この機能は削ってもお客様は満足してくれるだろう、だって削ったこの部分っていうのはお客様にとっては付加的なものであって、そんなに影響がない、機能だからというような、そこの見極めをすることができれば、そのコスト節減というのは成功というわけなんです。で、1ページめくっていただきますと、削るべき機能と削ってはいけない機能。でお客様が重視している機能というのは、これ削ってしまうとその、製品商品を買う価値がなくなってしまいますので、それはダメなんですね。でもじゃあお客様が重視する機能ってどうやって知るのかといった時に、消費者のお客様だったらばお買い物アンケートを取って、その消費者のお客様の意向を調べる、あるいは、事業所のお客様であれば商談の時ですとか、販売の時に、ヒアリングをする、営業担当者が先方の営業担当者と話をすることによって、聞き出してくる、お客様との会話ですとか、あるいは世の中の動きも、重要ですよね。結構皆さんの心理状態に、購買心理に、影響を与えますので、トレンドをちゃんと見ておく、 新聞ですとかテレビの情報番組ですとか、あるいは皆様方の業界ごとに様々な業界誌が出されていると思います。多分皆様方もそういったものを購読されていると思いますが、そういったものから今はこういうのが流行りだからここは、おすすめというの。でも例えばその今包装に関してはパッケージに関してはそんなにお金をかけない方が買うって、お客様から、支持されてるよというのであればパッケージを落としちゃったんですね。品質落としてコストの低いものを買う。そのようにお客様今どこを重視しているだろうかということを、見ながらやっていくということが、非常に重要になっています。そしてじゃあどうやって、コスト削減を進めるかというのはそのページの下の方に、書いておきました。コスト削減目標、というのを決めて、例えば、そうですね、なんだろう、消耗品の、経費を 10% 削減します。金額でももちろんいいですね、そういった目標をつける。そしてそれをじゃあ 10% を削減するのは、2期先の決算では 10% 削減しているようにしよう。まず次の決算では、次の決算まで8ヶ月しかないからじゃあ、5%削減しようとか、そういうふうに時期も決めておく。単に 10% 削減 10% 削減って言ってるといつの時点からの 10% かいつまでに 10% か全くわからなくなってしまうので、目標を決めるときは、金額もしくは比率と、時期をいつまでにというのを明確にしています。そしてそういったことに取り組むのであれば従業員にもきちんと知らせてみんなに協力をしてもらうというか、これもすごく、重要なんです。で、当たり前のことが、なかなかこれができなかったりする。そして従業員の協力を得るということ、そのためにはただ締め付けだけではなくて、前向きなものに対しては出しますよとか、そういった、きちんとした説明も必要ですよね。また、いつまでこのコスト削減を続けるのかというようなこと、これも、はっきりさせておいた方がいいですよ。ずっとやってるっていうと従業員の方はもうコスト削減コスト削減ってうるさいよもういいよっていう気持ちになってしまいます。ですから赤字になってしまった今期来期までには、頑張ってこれをやりましょうというように、いつまでここまではとにかく頑張ってくれというような持ちかけ方がよろしいかと思います。そして、進み具合を管理する進捗管理を行っていくということ、これも、非常に重要です。例えば次の決算までに何とかをするというのであれば1ヶ月経過したところでどれだけ減っただろうか、2ヶ月経過したところでちゃんとその減り方が進んでるだろうか、3ヶ月経過した時に増えてないだろうか、そういった管理をすることも、非常に、重要になってきます。突然8ヶ月目にガクンと落とすということは不可能ですので、月々見ていく。そのためには月々試算表を、早めに出すようにする。どうでしょう、皆様方の会社で、月の試算表は、翌月の何日頃に出てらっしゃるでしょうか。8日とか言うとちょっと遅いですが、もうちょっと早くに出るようにした方がいいですよね。その時の会社の状態がなるべく早く分かるような仕組みを作っておくということもすごく重要なことになります。で、1ページ目やっていただいて、じゃあコスト削減目標どうやって目標を見つけていくのという、10% ってさっき言いましたけど、闇雲に 10% といってもなかなかできるものではありませんので、同業他社の経費の水準が分かれば、例えば仲の良い、経営者の方がいらっしゃって、うちはどのぐらいだよっていうような情報交換ができるのであれば、それで比べてみるとよろしいでしょう。 もちろん売り上げですとかそういうのを勘案して決めるべきでした。でそれはでもなかなか情報を得るのが難しいと思います。その場合、同業他社と指標で比較をするという真ん中のところですね。この指標というのはですね、帝国データバンクさんですとか、TKC さん、皆さん方の中にも多分 TKC の、税理士の先生にお願いしていらっしゃる方もいらっしゃるかと思いますが、そういったところで、業種別、それから人数別、黒字かどうかによって、経営指標を例えば、売上高に占める販管費、販売原理、一般管理費の比率が何パーセントぐらいが、この同じ業種の同じ、50人ぐらいの人数では、何パーセントぐらいかっていうような指標が出ています。でそれを自社で計算してみて、あうちは随分これより高いなとかなというような何パーセントっていうのがありますので、計算すればすぐ分かりますので、それで比較をしてみて、じゃあうちも、黒字企業同業他社並みの何パーセントにしようとか、そういった、目標の立て方ができると思います。それから、もっと簡単なのは、多分皆さん方の企業長く歴史があると思うので、その間に売上がわーっと伸びてきて、で、多くのところはバブル以降下がってることと思うんですね。そうすると、じゃあ、その前、バブルの前に今と同水準の売上だった時にどのくらいの経費を使ってやっていたのか、運営できてたわけですから、その時の自社の記録と比較をしてみるというのも一つのアイデアになります。いや時代が違うよとかいろいろまああるとは思うんですが、そういった比較方法というのも大事かと思います。でこういった、やり方をして、とにかく、経費節減に取り組んでいくんだ、でどこに取り組むか、どこ重点的に取り組むかっていうのをここまでのところで、やり方を皆さん方で考えていただきたいんですね。これは本当にもうその企業様企業様で、考えていかないとわからないことなんです。こうやって皆様を集めてこうしましょうっていうのがあったとしたら、それは大嘘です。そんなことありえないですね。全部の企業の共通のやり方というのはないはずなんです。皆様方の、企業、特徴のある製品もサービスもみんな違うはずです。経費の減らし方も皆さん違うんですね。でそれを考えていけるのは経営者の皆様、一緒にやっていけるのは経営者と従業員の方々なんです。で我々コンサルタントはそれをお手伝いすることができます。いろいろお話を伺って、あるいは帳簿を見てここは削れますねって話はできますが、やっぱり考えるのは経営者の皆様方なんですね。あるいは総務部の皆様方なんです。でこの先はじゃあ具体的にどんなヒントがあるかというお話をしていきたいと思います。一面の下の方ですね。まず、仕入れがあるような場合、商品原価すなわち仕入れで、入れてるもの、こういった時にどんな風に減らしていくかということなんですが、例えばその有利な取引条件の確保、例えば、これいろいろ考えられるんですが、仕入れ先企業、皆様方が、原価を支払う先の企業にとって有利な条件を提示することで、商品原価自体を下げてもらうという交渉のやり方もあります。例えば今月末締めで翌月末に支払っている、材料費なり商品代金、それをいや10日に支払ったら40、その代わり今より 5% 安くしてというような、交渉の方法があります。交渉しなければ、商品の原価っていうのは当然下がりませんし、最近は油だの小麦だの上がってるもの、紙だの上がってるものがたくさんありますので、放置しておいたらば、 売り値は上げられないのに仕入れ値ばっかり原価ばっかり上がっていくということにもなりません。それから、取扱い商品をもう一回考える、これも原価を減らすときには必要な、ステップです。長く事業をやってらっしゃるうちにお客様からいろんなことを言われて、いろいろなものを取り扱うようになっちゃうというところがあると思うんですね。その場合に本当に今でも全部の商品について需要があるんだろうかという目で見直してみてください。これうち品揃えの中に入ってるけれど全然頼まれないんだよねって、全然出ないんだよねっていうものないでしょ。もしそういうものがあれば、それは、取り扱いをやめてその仕入れ先との、関係を維持する、あるいは、他の仕入れ先で似たような商品があればそちらの方に変えてしまう。で、仕入れ先を一つにまとめていきますと、その分一社あたりの取り扱い金額、お取引金額が増えますよね。増えたらば、御社はすごくその仕入れ先にとって大事なお客様になっていますね。大事なお客様に交渉されるとなかなか断れないということが、客の立場でも当然同じだと思うので、それで交渉をします。それから、在庫の、管理ですよね。無駄なものがないか、不良化していないか、そして、まだあるのに在庫管理がきちっとされていなかったのでわからないと順に仕入れてしまったっていうようなのが一番、これはもったいないことですので、そういうことがないようにしていただければと思います。それから次のページをめくっていただきますと、製造原価の、減らし方ということ でこちらの方も、設計、要するに、材料の配合ですとか、あるいは、部品の付け方ですとか、そういったものを見直すことによって、手間を減らして、その分たくさん作れるようにするですとか、あるいは設備が、壊れてしまったりというようなこと、突然壊れてしまったらそれだけ、生産ラインになってしまって非常に大きな打撃を受けます。そういうことがないように日頃きちんとチェックをしておくというような、それから購買管理、材料ですとか部品ですとか、その調達方法をもう一度見直してみるということ。結構その、商品の仕入れと同じで、調達に関しても甘くなっているということが、業績が長いと起こりがちです。そういったところでもっと、安く仕入れられるものはないだろうかというような形で、チェックをしてみるということも必要です。そして、製造業の場合は特に5S の徹底、当たり前のことをちゃんとできているか。 5S というのは、整理、整頓、清掃、清潔、清掃、しつけという、5つなんですね。整理、あるべきものがきちんとあるとか、整理は、いるものといらないものとをはっきりさせる、いらないものは捨てる、整頓は、あるべきものが、きちんとそこにあるようにして取り出せるようにする、清潔きれいにする、清掃、きちんと掃除をする、そしてしつけというのは、整理、整頓、清潔、清掃がきちんとできるように、従業員に、実施をさせるというようなこと、こういったことを、きちんとするだけで、ああこの、在庫なんかいらないものがあるよとか、あこれ発注しなくてよかった、まだあったよとか、あるいはその半製品と部品とが混ざってしまって、それを探す時間でしばしばこうラインが遅れていたのが、あ効率的にいくねとか、そういった効果が、上がりますので、当たり前のことを当たり前にやってるということも、すごく重要なことでございます。それから 解放の方にも、ちょうど、前回、出た部分でありましたが、水道をよく使って生産をしてらっしゃるというような場合は、この使い方を変えられないだろうか、現場で意見を聞いてみてください。また、トイレの水流、従業員が多くて女性従業員が多いような場合には、トイレの水流で、音を消すために水を流すということ、まあ、女性の方だったら分かるかと思うんですが、そういったのを皆さんがやっているとかなり無駄な水道代が出てしまいますので、そういったものを防止させる、音が出ているような、擬音を出す機械がありますので、そういったものを導入するとか、それから、まあ、今年の夏とか冬とかエアコンの電気代っていうのは、その日本全体で、まあ、電気の、電力が逼迫しているということもありまして、随分こう関心がいきましたが、まあ、夏は28度、暑いですよね、28度って、それから冬は、去年までは20度と言われていました。私もそう、申し上げてました。ところが今年はもう19度ですとか18度ですとか、はっきり言って寒いです。19度18度。でも寒かったらば暖かい格好をして、仕事をしてくださいというような形で、どんどん冬場のエアコンの設定温度も下がっています。そして、エアコン自分で掃除ができるんだったら、フィルターの掃除をこまめにやることで、電力の効率を良くする。それから、蛍光灯などは大概こういう蛍光灯2本入ってますよね。1本にしてしまうというような、1本抜いてしまうんです。そんなに著しく明るさ変わらないんです。私、先ほどご紹介いただいたように区役所で、経営相談員というのをやっておりますが、その区役所全部1本しか入ってません。まあ、多少暗いなとは思うんですけど、どうしてもダメっていうほど暗くはならないんですね。ですからそういった工夫ができるかと思います。それからまた1ページめくっていただきまして、車両費、多分多くの、皆様方の会社では会社の、車を持って営業活動してらっしゃるかと思うんですが、まあ、新しいものには買い替え、それから、燃費を良くするためのエコ運転を実施。エコ運転というのは、急発進急停車をしない、それから発進するときは、多分今ほとんどが、オートマチックの車だと思うんですが、そろそろそろっと出ていって、4秒かかってもまだ20キロぐらいにしかなってないぐらいの、ゆっくりの加速で、それからブレーキも先の方の車の流れを見ながら、ブレーキを踏む前にアクセルから足を離して、徐々に減速するようにして、最後ブレーキで、もちろん危なくない範囲で、ブレーキを踏むというような形でやりますと、かなり燃費が向上すると言われています。そういった形で、まあ、車両に関わる、そういったものを場合によっては、まあ、この辺りは比較的暖かいかと思いますので、車じゃなくて、バイクにしちゃいましょうとか、そういったことも、皆様方のその使い方によっては可能だと思いますね。もちろんその荷物大量にうちは積むから無理だよってところも当然あると思います。ですからそれぞれの企業さんによって工夫できることをやっていただければよろしいかと思います。それから、その下は外注費。外注費に関しても、これは今現在使ってらっしゃるところと、全くそんな外注なんて使ってませんよっていうところと終わりかと思うんですが、もし外注使ってらっしゃるようだったらば、本当に外に出さないとできないのかどうかというところを確認していただければと思います。以前は確かにすごく仕事が多くたくさんあったから外注に出してたけど、今は中で手を払ってるから、じゃあ彼らにやらせちゃえばいいじゃないってこともあるかもしれないですね。それから、まあ 交渉ですよね。こういう時だから、少し、安くしてもらえませんかというような交渉をしてみてもよろしいかと思います。もうこれもいや、あそこで品質がないとうちはダメなんだよっていうのであれば、その害虫は減らせませんし、いや別にどこでやっても同じようにできるんだよというものであれば、場所を変えるということも可能かと思います。それからまた1ページめくっていただきまして、通信費、通信費に関しましても、例えば通信販売の会社さんですと、かなり電話を受け付けていてフリーダイヤルにしていて通信費がすごく高くなっているっていうところもあるでしょうし、いやうちはそんなには通信費出てませんよっていうところもあると思うんですね。でそんなに通信費が出ていないのであれば、多分削減する節減する余地というのはあんまり大きくはないと思います。反対に月々結構出てる、あるいは海外との、連絡が多いというような場合、特定の、仕入れ先、海外に生産を委託していてそこから仕入れてるよというような場合であれば、もうそれは IP 電話、スカイプとかを入れてしまうっていうことも一つの手だと思うんですね。でも いろんな人と話するんだよっていうんだったら、相手がスカイプ持ってるかどうか分かりませんから、それは入れてもあんまりないです。もう使い方によって、これは、ただその、ダイレクトメールとかをよく出してるよというところであれば、数量がまとまるのであれば、郵便局でもそういう割引サービスがありますので、そういうのを事前に出す前にチェックをしてみた方がありますし、そもそもダイレクトメール出してるんだったらリストが最新になってるかどうかというチェックは絶対必要です。切って代出したのに、どんどん返ってきてしまってたらまるで無駄ですよね。ですからきちんとお客様に届くところにだけ、送る。また、もう何年も買ってくださってないお客様であればそこに出してもいいかもしれない。ですからリストを見るっていうのが一番重要かもしれません。そういった形でこの自社がどこに通信費を使っているのか、どのくらい使っているのか見た上で、こういうことも、チェックしていただければよろしいと思います。それからその下は支払い手数料ですとか、あるいは金融費用、先ほどちょっとお伺いしましたが、それほど皆さん方借り入れは、されていないようでしたので、金融費用の方は、あまり関係がないかもしれませんが、それでも法人会社様では提携ローンもありまして、優遇金利というのもありますので、そういった優遇金利が受けられる、ところから借りるというのも一つですし、もし、静岡県の信用保証協会の保証付きの融資を、ご利用になることを考えてらっしゃるんでしたらば、中小企業会計のチェックリストというのを税理士の先生に作っていただきますと、信用保証料率が 0.1% 下がりますので、そういったこともなさるとよろしいかと思います。それから、金融機関ごとに今手数料というのは金額が違いますので、そういったことももし、手数料が振込手数料ですとか多いのであれば、検討されるとよろしいかと思います。これもいやうちはあんまりないよというのであれば、そんなに、関係はないと思います。それからまた1ページめくっていただきまして、会議費に関して、会議費というのは、会議をするにあたってかかる費用と、それから会議をここで言っている会議費は、会議をすることによってかかる人件費も意識しましょうという2つの趣旨がございます。例えば費用に関しては、お客様いらっしゃった時に出前のコーヒーを取るというようなことをされてらっしゃったのだったらば、もうそれはやめましょう、お 客様にお茶をお出しして、その代わりちょっといいお茶で、多分この辺だと美味しいお茶たくさん取れますよね、そういった美味しいお茶を、ゆっくり時間かけて入れて美味しいお茶をお出しして、支出が増えられます。それからじゃあ人件費の方、それが管理職の会議はっていう以下のところです。管理職の方々、時間外手当を、出す必要もない方々でしたらば、始業前の早朝に集まっていただいて会議をする。電話とかで邪魔もされませんし、メモも入ってきませんし、非常に効率的に会議ができます。朝で頭も冴えていますので、結構いいアイデアが出てくるかもしれません。それから報告のためだけの会議というのは、開かない。報告だけだったらば文章を回して読んでおいてください。それで、回した文書にハンコを押してもらって、読みましたっていうハンコを押してもらって、それで十分なはずです。会議を開いて多くの人を一つの場所に集めて、開く意味というのは、みんなで意見を出し合ってこうするのが一番いいんじゃないかっていうのを、考えるための場なわけですから、それがちゃんとできるようにする。そして、時間も、切っておいて、その後に例えば営業の担当者がお客様のところに行くアポをちゃんと取れるように時間を切っておく。そして結論を出す。開いたんだったらば結論を出して、じゃあこういう方向で行きましょうというふうにする。そして会議報告書を作り、でもそれを作るためにまた時間をかけられてはもったいないので、様式は定めておく。こういった形で会議にかかる人件費も削減しましょうということです。アイデアです。それからその下の方、交際費の削減、これも交際費かけたら意味がある業種と、かけてもほとんど意味のない業種と様々だと思います。でもしかけてらっしゃるんだったらば、それが売上につながる交際費になってるかどうかというのをチェックしてください。一生懸命接待しているのに、全然去年も一昨年もずっと売上同じだよというのでは、接待をしている意味がないですよね。あるいはどんどん減ってきてるよというのだったら、その交際費は全く、果実を生んでいない交際費になります。ところがその新しいお客様に、最後、一押しというところで接待をして、うちの契約が取れましたって言ったら、その交際費はとっても意味があったことになりますよね。ですからその交際費によってどれだけの売上を、生み出したのかということをきちんとチェックをしていただきたいんです。お客様ごとに売上高と交際費の支出を比較する、表を作っておいてもよろしいかと思います。そうすることによって生きた交際費だけを残して、意味のない交際費は、官房総裁のお付き合いは別として、もうなくしてしまう。それから、多い会社であれば、あらかじめ予算を立てておくということも必要かと思います。また、夜接待を行っていたのを昼の接待に変えるとか、食事の接待を行っていたのを、ギフトの、自宅宛ての、お歳暮とかお中元の、品物の、接待に変えるとか、そういったことも考えられると思います。また、例えば代理店を持ってらっしゃるような、企業さんですと、代理店さんを集めて、よく販売してくれた方、慰労会みたいなのをされることもあるかと思うんですが、そういう場合、その商品の説明をするような研修の場の部分は、交際費ではなくて会議費で、議事録があれば落とせますので、そういった、工夫もされるとよろしいと思います。それから、新年会とかパーティーを、主催してらっしゃるような、多分どこかホテルとか飲食店とか借りてやってらっしゃることが多いかと思いますが、そういったのを社内のこういった会議室で、自社製品を見せながらやってみるというのも一つのアイデアかもしれません。とにかくかけて意味のある 交際費にするということが、非常に重要かと思います。でまた1枚めくっていただきまして、消耗品費、その他の節電というところ、まあ、消耗品に関しても、まあ、消耗品、お客様に見せるものと、社内で消費するものと2種類あるかと思います。で社内で消費するものであればもうとにかくコストの一番低いものにする。お客様に見せるものであれば当然そのお客様に見せて、御社の信用が気がつかない程度に抑えない、傷つかない程度に抑えないと問題が発生しますので、そこはバランスを見て、していただければと思います。またまあ消耗品ではないんですが文具、名刺ですとか文房具ですね、名刺なども、作り方によっては非常に1枚あたりのコストが高い名刺、その代わりまあ見た目は立派なんですけど、そういった、名刺もありますし、100枚作っても700円程度で、できてしまう名刺もあります。でそのあたりも、自社の、まあ、格式を見ながらでもなるべくコストが下げられるように、箱押しとかそういったものを金箔入りとかやってらっしゃったらそれはちょっとそろそろ見直した方がよろしいんじゃないでしょうか。もうちょっとコストの低いものにされた方がよろしいんじゃないでしょうか。また、オフィスの中での文房具、事務所の中での、文房具に関してはもう新たには買わない、今までに、あるものを、利用していきましょうというふうに、こういったところはケチケチしてもよろしいのではないでしょうか。また、紙に今のですとコンピューターで文章を作って、らっしゃるかと思いますが、紙に出すものはプリントするもの、紙に、プリンターで印刷するものはなるべく減らすようにする、そうしたことで紙代を減らすという工夫もよろしいかと思います。私も裏紙など使っております。例えば今自宅から持ってきたレジュメ持ってるんですけど、裏は失敗したこういった紙をそのまま使っております。この裏紙を使うというのももちろん時間コストとの兼ね合いもありますが、そういった工夫もされるとよろしいかと思います。はい、そしてここまで物に関する経費をどう減らしていくかというような、お話をしてまいりました。そしてここからはちょっと人件費削減の話をしていきたいと思います。で人件費の削減は今までの物に関する、経費の削減とはちょっと意味合いが変わってきます。人間ですので人間に関する費用を減らすときには、細心の注意をする必要があります。人の心を傷つけない、やる気をそがない、人件費の削減ということを考える必要があります。でそのための第一歩としてまずは、役員報酬、要するに自分たち経営者が、身を切って、その上で人件費に、手をつける。それから、労働力の配分、例えば、製造業で生産現場にいる人、それから営業に出ている人、それから発送、荷造り、梱包、発送をしている人とか、いろいろこう役割が違うと思います。その役割の分担を見直すことによって、人件費を、下げていくとか、あるいは、ここには、じゃあパートさんでいいよとか、そういった労働力の配分に工夫して、その結果としての削減というようなものをしていただければというふうに思います。そして1ページめくっていただきまして、で、やはりそのじゃあ人件費削減するには、まず第一歩としては、必要業務の洗い出しなんです。仕事のやり方を考えるって最初の方で申し上げましたが、そこなんですね。無駄を減らして、担当者も少なくて済むようにする。 で、じゃあ少なくなった人をどうするかというと、その下を見ていただきたいんですが、じゃあ人少なくてできるようになったからじゃあ解雇しましょうというふうには実はいかないんですね。結構従業員は、労働法で守られていますので、経営者の方はご注意ください。解雇をする場合は労働法を守って実行する必要があります。でパートさんのような有期雇用でももう来てもらわなくていいよという時には、ルールがあります。で、ルールというのは客観的に合理的で社会通念上相当と認められないと解雇っていうのは無効だよという、ルールがあるんですね。で、雇い止めの場合も少なくとも1ヶ月前には雇い止めをするということ、次の更新はないよということを伝えておかなければなりません。で、生理解雇、にも満たすべき要件ありと書いてあって、一番下がその満たすべき要件です。ちゃんと解雇のが必要な状況にあるのかどうか、それから要するに人を解雇しないともう会社が存続できない状況にあるのかどうかってことですね。それから、人を解雇しないで済むようにいろんな経費節減とか役員報酬の削減とかいろんな手を打ったかどうかっていうのが解雇回避努力です。それから解雇する人を、選んだ基準っていうのは公平なものだったか、例えば勤続3年以下の方は習熟してない、慣れていないから生産性も低いので解雇しますっていうふうに客観的に分かる基準だった、反対でもいいです、65歳以上の方はもうご引退お願いするですとか、そういった、選定基準が公平なものであったか、そして解雇をする場合にその前に、希望退職を募ってみたとか、あるいはちゃんと、30日前に解雇予告をしていたとか、そういったあるいは説明をきちんとしていたかとか、手続きが妥当かどうかといったところ、こういったところも、解雇が、無効となるかどうかということに影響してくるということに、ご留意いただければと思います。1ページめくっていただきますと、じゃあ解雇しないで賃金決定、賃金自体を考えていくとき、じゃあどういうふうに考えてい、ったらいいんだろうかといったところです。勤続年数とか年齢だけで決めないというのが一番のポイントです。その人がどんな仕事をしているのか、この仕事にはうちの会社はどれだけ払えるのかという、観点で考えていただくということです。そして賞与ですとか退職金、下の資格のところですね、一律の賞与、の支払いはしない、また退職金の規定も、以前に整備されたところでは今考えると過大な退職金になっているところもあるかと思いますので、今一度、確認されるとよろしいと思います。こういった規定類に関してはもし社会保険労務士の先生にお願いされていれば、そういった社会保険労務士の先生とご相談されるとよろしいかと思います。次のページ、パートさんを、に関するところです。例えば今まで、正社員で全部こなしていたけれど、パートさんで短い時間で、することができないか。例えば仕事のやり方を、見直した場合、8時間いなくても4時間でこの仕事できるよっていうことになれば、その分はパートさんで、こなせるわけですよね。ただしその正社員の方をパートにするというのは問題がありますので、そこはお気をつけください。正社員の方が辞めた後、正社員を補充せずにパートさんで補充をしていくというような考え方をしていただければと思います。それから下の資格、もしも今すでにたくさんのパートさんを使ってらっしゃる、たくさんじゃなくても使ってらっしゃるというような場合、人がどんどん変わって、年 年中募集してなくてなんなくて大変なんだよというようなことがもしあったとしたらば、募集採用経費を減らす、ために、例えばあのハローワークを活用したりとか、あるいは、就業経験のない方を雇用することで、トライアル雇用といって、その方がいつに教育をする必要はあるんですが、教育をしてついていただけた場合には助成金をもらえるというような仕組みもあります、またそもそもパートさんに長く働いてもらえば、募集採用に経費をかける必要もなくなるわけですから、長く働いてもらえるように、よく話を聞いてあげたり面談をしたり、そういうことをする。また子さんのパートさんに、新規のパートさんを、教育してもらったらその分、手当を出すとか、そうすることによって、まあ、意地悪をしなくなりますよね。そして、あのパートさんも勤続年数が長くなったからといって時給を上げるのではなくて、今までよりたくさんのことができるようになったからという観点で時給を上げてください。その自動的にずっといるから、賃金高いねっていうのはあの最も、無駄が多くなりがちですのでお気をつけていただければと思います。それからまた1ページに振っていただきますと、先ほど、外注、をやめましょうというお話をしましたが、今回は正反対です、人を自社内に置くのではなくて外に頼んだ方がもし、人件費が安くつくのであれば、その前提です。であれば外注するというのもいいですよという考え、またこう営業力が弱くて困っていて営業担当者を採用しようかどうか、今ちょっと迷ってるんだというような時には、業務提携で営業を確保するというような考え方もできると思います。自社の製品を他社に売ってもらう、その代わりコミッションを払う、手数料を払うというような考え方も、人を一人雇用してその方の、年収を抱えるということを考えれば、ケースによっては安くなることも、経費が節減できることもあるかと思います。またその下、IT 関連費用ですね、例えば、まあ、今の時代ですと多分多くの企業様が、ホームページ持ってらっしゃるかと思いますが、その更新に、適正な価格になっているでしょうか。反対に、更新をしていないということはないでしょうか。ホームページというのはどんどん新しくしていないと見てもらえないものなんですね。新しい情報がないと、もう5年前にすごいお金かけて作りました、でも5年前のままです、では、今の時代には意味がなくなっておりますので、少なくとも1ヶ月に一度は更新ができるような状態になっているか、それからシステムに関しても、過去に、大規模投資をして作ったシステムというのが今でもきちんと生きているかどうかというところも見ていただきたいし、これからもし、システムを新しくしようと思ってらっしゃるんだったらば、より、システム構築が、低く済む、自社だけで、やるのではなくて、他社の他の企業さんと共同で使えるような、この最後の ASP とか SaaS と読むんですが、この SaaS って、インターネットの中に、サーバーがあって、そこからいろいろとデータを取ってできるような、そういったものも、検討していただけると、より低いコストでシステム構築をすることが可能になります。それから 1ページめくっていただきまして、広告宣伝費、まあ、広告宣伝費も紙での広告宣伝、媒体に雑誌とか業界誌とか、あるいはミニコミ誌とか、そういったものに、出す広告費、 それからインターネットでの広告費、さまざまな、広告方法が今あります。今インターネットの広告って随分伸びてきていて、テレビ以外、テレビに次いで、2番目に多い広告費になっているそうです。それだけ、まあ、効果があると思った企業が多いということなんですね。これも、自社のお客様が誰かによって、インターネットで広告してもうちのお客様には届かないよというのだったら全く意味ないし、最近うち若いお客さん増えてきたから、あ、じゃあインターネットで広告するといいかもしれないっていうものもあるでしょうし、商品力がすごく強いからこれはもう、この界隈だけではなくて、日本全国に通信販売、インターネットの通信販売で出すときっと受けるだろうっていうものをお作りのところもあると思うんですね。でそれぞれに、じゃあうちはどこで広告宣伝をするとうちのお客様に訴えることができるだろうかということを考えていただけるとよろしいかと思います。で最後のパブリシティというのは、新聞ですとか、テレビですとかラジオですとかに番組記事として取り上げてもらうことをパブリシティと言います。でこれはただ待ってるだけでは絶対に、取り上げてもらえることはありません。何か特徴的な商品ですとかサービスですとか、あるいはキャンペーンをされるような場合、情報を、新聞社ですとか雑誌社ですとかラジオ局ですとかに提供するんです。そうすることによって取材に来てもらうようにこちらから働きかけるということです。先日、鳥取県警で、民間のワンちゃんに警察犬を移植するっていうのかな、委託するっていうのかな、そういうのがあったんですが、そこで、トイプードル、ちっちゃなプードル、が2頭、警察犬に、移植されました。でそれってテレビで流れてご覧になった方もいらっしゃると思うんですが、あんなのシェパードしか移植してなかったら絶対にテレビでなんか取り上げられないんです。全国放送でなんかされないんです。でも非常に話題性のあるトイプードルのちっちゃいかわいい子が警察犬になりましたっていうギャップが非常に話題性があるので、働きかけたところを、テレビが取材に行ったわけなんですね。そういう、まあ、そこまでインパクトなくても何かインパクトのあるものを、皆さんの会社でお作りになられた、あるいは今も作ってらっしゃるというのだったらば、働きかけをしてみるというのも一つの方法だと思います。それからその下、ごめんなさい、ちょっと間違えました。はい、図書新聞費ですとか初回費、例えば加入団体ですね、法人会様のようにメリットがたくさんあるところであれば入っておいたら会費以上の、プラスがあります。でそういうところは、会費を払ってもちょっともったいないない会費とメリットを比較してみるんです。ところが中には先代が入って、なんかちょっと名誉職的だったんで先代が呼ばれて入ってそのまま会費だけは払ってるけれど、もう全然最近会合には行ってないし、会の、広報誌も全然来ないよみたいなところ、そんなところですと入ってる意味がありませんので、会費とメリットを比較してみてください。でメリットの大きいところ、ここは会費を払い続けてそのメリットを受けてください。でもメリットのないところは、退会をされることを検討されるとよろしいと思います。それからまた1ページに送っていただきまして、旅費、交通費、出張旅費ですね。まあ、皆さん方どうでしょう、出張旅費、がよくかかっているというようなところがもし終わりでしたらば、じゃあその出張の回数、本当にそれだけ何度も出張する必要があるのかどうかというところからまず検討していただきたいと思います。で、回数、それから人数ですね、これも、減らせないかとか、部長と担当者と2人で行っていたけれど普段は担当者1人でいいかもしれない、で、何かこうリレー的な時には部長に行けばいい、1人で行けばいいかもしれないというように、人数を 考えている。それから、まあ、格安航空券を使用するとか、そういったこう交通費そのものを下げるということも当然、考えることになります。それからその次、物流費、これも、自社で配送を行っている会社さんには関係があるし、いやうちはそんなことやってないよというところでは全然関係がなくなってきます。自社で配送を行ってらっしゃるんだったらば、その配送ルートの見直しですとか、非常に配送が多いのであれば、じゃあ、自社でやるのと、あるいは外に出すのとどっちがいいだろうかとか、倉庫、保管倉庫等を持ってらっしゃるんだったらそれも、どう活用すべきかとか、そういった、見直しをされるとよろしいと思います。で、自社で、持ってらっしゃるんですと、この物流 ABC 準拠による物流施設パターン別ベンチマーキングマニュアルなんて長いものがあるんですが、これはインターネットで、この言葉で検索しますと中身を見ることができます。でここに何が書いてあるかと言いますと、業種別に、業態別に、こういったのが標準的な作業ですよというのがありますので、自社の作業が標準からかけ離れてないかどうかをチェックすることが、これを見ることによって、できるわけです。そういった形で常に、その支出をチェックをする。まず経費節減の第一歩というのは、その支出が適正かどうかをチェックするという、ことなんですね。そういうことをしていただければよろしいかと思います。それから真ん中ら辺に 3PL っていうのがありますが、この 3PL というのはサードパーティーロジスティックスと言いまして、今までは運送業者さんに、物流を頼んでいたような場合で、自社倉庫等を持っていた場合に、3PL 業者というのがありますので、そういったところに一括して頼むというような方法もありますよという話なんです。これもかなり大規模に物流、を配送していないと全く関係ないことになります。それから次のページめくっていただいて、時代家賃の仕組み、これも、いかがでしょう。皆様の中で時代家賃払ってらっしゃるところって、もしかしたらそんなに多くはないかもしれないんですが、周辺相場を見ていただいて、まあ、その時代家賃が適正、現在適正かどうか、契約した時には適正だったと思うんですね。でも、まあ、いろいろと景気の波もありますので、現在 その相場が適正かどうか、それからまた、借りてらっしゃるのだったらば、その広さが本当に今でも必要な広さか、あるいは立地も、その場所に立地している必要が本当にあるのかどうか。小売店さんですとか飲食店さんですと立地は非常に重要ですよね。そこに人が集まってくださるわけですから。でも例えば、製造業者さんですとか、卸売業者さんですと、そんなに立地は関係ない。もちろんすごく狭い道に面してますとか言うんだったら、それは困りますが、ですからそのここにそれだけの家賃を払っている必要があるのかどうかというようなところをご覧になるとよろしいかと思います。で、まあ、以上ずいぶん駆け足でいろんなアイデアの、断片をご紹介してまいりました。でまとめといたしまして、効果が本当にある経費の節減というのは企業様によってもう全然違うんですね。で、ですから自社にとって意味のある経費節減っていうのをこれから、お戻りになって本番にでもちょっと考えていただければよろしいかと思います。そして、現場を持ってらっしゃるところ、従業員さんたくさん抱えてらっしゃる、会社様でしたらば、その経費節減のアイデアというのは従業員の方がご存知のはずです。日頃仕事をしてらっしゃって、あ、ここは無駄だよね、ここがどうだよねと思ってらっしゃる、そういったところ、そのアイデアを現場から出してもらうとよろしいと思います。それは、従業員を 取り込んで一緒になって考えて一丸になるということにもつながるわけです。で、従業員が同じ目標を持ってそれに向けて努力をしていってる会社っていうのは非常にこう強いと思うんですね。自分の頭で考えてお客様にも接するし、いろんな工夫もするし、それを経営者にも話して経営者もいいところは取り入れてっていうような、そういう企業になっていただいて、経費節減も成功していただいて、そして、従業員とこう一丸になってどんどん売上も伸ばしていけるような、どんなに厳しい時でも少しでも売上が伸びていけるような、そんな、企業様に皆様方の、がなってくだされば、とても、ありがたいかなというふうに思います。まあ、駆け足のお話で、ちょっと早口で分かりにくいところもあったかと思いますが、私からの説明は以上で終わりに、させていただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。